パワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのナインが好きなことを好きなように喋る好き勝手な番組です。というわけで毎回この入りのセリフ違ってる気がしてしょうがないんですけども、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインですということで、こんばんは。ここでお久しぶりですっていうのがあまりにも普通だったせいでですね、お久しぶりって言わないことに今むちゃくちゃな違和感を感じてるんですけども、本日もですね、こちらパワーナインゲームズの、特設スタジオですね、非常にこう喋りながら顔もこうね拭えるという凄まじい、収録環境で、お伝えしたいと思うんですが、ぐだぐだなんだ今日。さすがにですね、こう連日こうですね、放送でですね、やってますと、まあさすがにもうネタもないだろうと、お思いの方もいると思うんですけど、まあその通りですと。で、なんかね、このチャレンジはもうさすがに今日がそろそろおしまいじゃないかなと思ったりもするんですけども、まあまあまあ、やれる範囲でね、楽しくやっていこうかなと思うんでよろしくお願いします。で、もう本当にネタがないんであれなんですけど、皆さん、今日晩飯何食いましたみたいな。本当にネタがないんだみたいな。いや、今日は、僕はですね、通勤経路の帰り道の途中に新宿駅があるんですけど、新宿駅の、都営新宿線とか、大江戸線のね、出口のあたりのとこに、ご飯どころが地下にずっと並んでるとこあるんですけど、そこに、好きな、つけ麺屋があって、つけ麺鉄っていう店があってですね、そこで、厚盛り、大盛りをですね、星野源を聞きながら食ってました。ご機嫌に食ってました。一人でね、完全にソロで楽しんでたんですけど、まあまあ、そこの店結構好きで、ラーメン屋って、まあ、二郎とかもね、二郎はもうラーメンじゃなくて二郎だみたいな方もいっぱいいらっしゃいますけども、ここのラーメン屋が好き で、そこに毎回毎回行っちゃうみたいなことあると思うんですよ。で、僕、秋葉原で、UDX の横にあったちっちゃなラーメン屋で、なんつったかな、今名前で忘れちゃったんですけど、まあ、そこのお店好きだったんですよ。だったんですけど、どんぐらい前かな、数ヶ月前ぐらいに、お店畳んじゃって、もうなくなっちゃって、すごく残念な気持ちになったんですけど、で、似たようなことが、自分の職場のそばはね、まあ、言わないですけど、職場の、駅、まあ、駅すごい職場から近いんですけど、そこの駅のやっぱそばに、地下鉄の駅のそばに、ちっこいラーメン屋があって、もう、原野っていうラーメンだったんですけど、そこが、まあ、そこそこ好きだったんですね。そんなでもないんかい。豚骨ラーメン系が、のメニューがあって、で、何が素晴らしいって、お店の営業時間が午前2時だか3時ぐらいまでやってると。だから、本当に仕事すごい遅くなった時に、そこフラッて行って、飯食って、電車乗って帰れるみたいなやつで、で、なんかね、職場の仲いいメンツと一緒にそこで飯食ったりとかしてると、うっかりするとね、営業時間が後ろに長すぎるせいで終電逃しそうになるみたいな、ラーメン屋でね、ラーメン屋で終電逃しそうになるぐらいの、結構好きな店だったんですけど、それが、まあ、やっぱ今年のね、夏かな、もうちょい前かなぐらいに、ね、畳んじゃいまして。で、そのラーメン屋の代わりに始まったのが、あれですよ。もうね、タピオカミルクティー屋さん。タピオカミルクティーね。もう、僕自身は、なんかもう、まあちっちゃい店だったしなっていう気持ちもあったけど、まあでもタピオカミルクティー屋になるぐらいだったら俺ラーメン屋にいてほしかったんだけどなと思ってたんですけど、同僚の仲いいやつとかはもう、親を殺されたぐらい。ほら、ゴブリンスレイヤーがさ、ゴブリンに親を殺され村を焼き払われたみたいなことで、ゴブリンスレイヤー、俺はゴブリンを許さないみたいになるわけじゃないですか。ちょっと違いますけど。だから彼がですね、タピオカミルクティーに、お気に入りのラーメン屋を潰されたって、 親の仇じゃなくて、好きなラーメン屋の仇みたいになってて、タピオカミルクティー屋をね、すごく面白かったんですけど、それが、これは驚きなんですけど、本当に驚きなんですけど、つい先日、そのタピオカミルクティー屋が潰れたんですよ。ね。いや、まあ確かに、もう、今寒くなってきましたし、そもそもね。で、タピオカミルクティー屋になった直後は結構行列の店でね、なんか、まあ、ブームでしたしね、タピオカミルクティー。で、だったんですけど、そこのお店が新しくできてから、ちょっとしたらもう全然客入ってるの見なくて、まああのお店ちゃんと客入ってるのかな、逆にまあ自分たちがね、まあ会社員なんでお昼頃見るときにはいないけど、お昼じゃないときはちゃんとお客さん来てんのかね、みたいなこと言ってたんですけど、まあどうも振るわなかったみたいで、潰れたんですよ。要するに、親の仇ならぬラーメン屋の仇が打てちゃったんですね。仇打ちができちゃったんです。で、タピオカミルクティー屋が潰れて、ね、その前は、その原野ってラーメン屋で、ね、その深夜までやってたのすごい良かったんですけど、そう潰れて、タピオカミルクティー屋になって、で、タピオカミルクティー屋が潰れて、ああ、潰れたかと思ったら、次何になるのかなと思ったら、看板がね、工事中の工事してて、その上に出てる看板が、新しい看板が、原野って書いてある。原野って、その、潰れたはずのラーメン屋が蘇ったと。親の仇と思ってたら、親が蘇ったっつって、うわーってね、そう、超喜んで、僕も喜びましたけど。で、これはもう楽しみだね。復活したね。原野復活したね。つって。で、その仲いいやつと二人で、お昼に食べに行ったんですよ。復活した原野にね。復活した原野に行ったら、まあ、そのお店の場所は同じだから、まあ、ちょっと間取りというか、机の配置みたいなの変わってたんですけど、まあ、同じようにね、中華のラーメン屋になってて、戻ってて。で、メニューを見たらですね、実はその、メニューのどこを見ても、豚骨ラーメンがない。あれおかしいな。みたいな。で、まあ、昔のそのね、原野の頃は結構行ってましたから、で、その、お店の中見回しても、まあ、まあ、当たり前なんだけどね、半年以上空いてるから、昔のスタッフらしき人が誰もいないみたいな。で、まあ、そもそも豚骨ラーメンじゃないので結構げんなりしたんですけど、普通の醤油系のラーメンで頼んだら、まあ、悪くないんですけど、まあ、普通の中華料理屋みたいな、普通の中華料理屋のラーメンみたいなのが出てきて、これじゃない、みたいな。これじゃないんだ、みたいな感じになって、で、営業時間もですね、なんか健全化されちゃって、そのブラック企業だった、深夜2時3時まで働かせるブラック企業だった、原野からもう、急にホワイト、夜8時ぐらいの営業終わっちゃうみたいな感じのお店になっちゃって。で、二人でね、そう、お昼食べ終わってね、ラーメン食べて出てきて、変わっちゃいました。もう、あの頃の原野じゃなくなっちゃいました。で、ちょうど僕は直前、つい最近ハーレンを読み返したんですけど、あれですよ。お前が蘇らせた母さんの髪の色は何色だったんだいって。母さんは金髪だったのに、蘇ったやつは黒髪だったって。母さん、俺の知ってる母さんは豚骨の白色の髪の毛だったのに、醤油の黒に変わってるみたいな。あれは蘇った、あれは母さんじゃないみたいな、原野じゃないみたいなこと言ってですね、めちゃくちゃ面白かったんですけど、なんで離れるの、持ってかれたってね、お気に入りの様子を全部持っていかれた、ただの中華料理屋になっちゃったみたいになっててですね、面白かったです。残念ながらね、同じ屋号でラーメン屋が復活したけど、まあ全然別物ということでね、何の話をしてる、このラジオは何だっけみたいな感じですけど、まあちょっとそんなですよ。で、いや、原野の話する予定ではなかったんですけども、で、このラジオが1年ぶりぐらいで、まあ、その1年のスパンの間に、1年で3回やったのか、いや、そうかな、もうちょっと前からさ、ほら、ちょっと面白いお気に入りの番組、テレビ番組が一個できてですね、その話ちょっとしたかったんですけど、もともとはそこと繋げようとしてたんですけど、話するの。俺が今日晩飯を、つけ麺鉄で食いながら、星野源を聞いてたっていう話をさっきしたと思うんですけど、星野源ね、皆さんご存知ない方も、まあもしかしたらいるかもしれないですけど、星野源っていうそのアーティストがいてですね、 その人が NHK で、たまにやってるスペシャル番組がありまして、それがおげんさんと一緒っていうテレビ番組で、それがねめっちゃ面白かったんですよね。で今まで NHK で第3弾までやってまして、大好評で第3弾までやってまして、残念ながら自分の調べた範囲だとなんかアーカイブで見たりは残念ながらできない。でおげんさんと一緒というのが、星野源っていう人をよくわかんない、全然知らない人からすると、まあなんかかっこいいアーティストなのかなみたいな、あの恋ダンスをやってね、あのドラマにもちゃんと主役で出た方なんで、なんかかっこいい系の人なのかなみたいなことを思うかもしれないですけど、まあかなりの、変態変人で、あのおげんさんと一緒ってその番組は、まあ第3弾ちょっと違いましたけど、第1弾2弾は完全生放送ですね、 NHK で。でやることは音楽番組なんですけど、星野源がおげんさんっていう名前出てくると、おげんさんってそのさんってなんだよって、何ネタだよって言ったら、これサザエさんなんですよね。で星野源はサザエさんの格好してるんですよ、女性のスカート履いてるんですよ。で、なぜかだから性転換してることが大体ほとんど登場人物全員性転換して出てくるんですけど、一緒に出てくるそのメインパーソナリティというか、つまり本当にサザエさんみたいなことなんですけどね、メインパーソナリティもちょっと面白くて、役者の高畑充希さんだったりとか、それは女性なんでお父さんの格好してるんですね、おじさんの格好してるんです。であと藤井隆ですね、なんだかんだの藤井隆が、男なんで、藤井隆はセーラー服着て女子高生で出てくる、三つ編みとかして出てくる。で名前がたかしこっていう名前、たかし藤井隆って絶対言わない、たかしこって呼ばれてるいう感じで出てくる。まあ、そのもうこの今説明した時点でお前何言って頭狂ってんのかみたいな感じですけど、さらにですね、あのおげんさん家に住み着いてるネズミっていう、ネズミのハンドパペットに声当ててるのが宮野守さんなんです、声優ので、声優の宮野守さんがネズミの声役だけで最初出てたはずなんですけど、第2回からあのなんかあの光源氏ぐらいの感じのこうアイドルテイストのキャラとして普通に登場するようになりまして、もう混乱極まるみたいな感じのですね。でそれで音楽番組なんですよ。あの星野源の歌も歌いますし、で生放送だから生演奏でやって歌いますし、ただから途中でもちろん歌詞間違えたりとかね、何なり感じが普通に起きるし、なんか藤井隆がテンション上がりすぎてよく分かんないことすることもそのままゴーだし、めちゃくちゃ面白いんですよ。その昔の多分ね、大昔のドリフとか見てるぐらいの感じ、そのドリフも生放送の番組でしたから、舞台劇みたいなもんでしたから、あれはなので非常にね面白かったんですよ。で第3弾がつい最近でもなんかちょっと前やってですね、で毎回この第1弾第2弾第3弾やるたびに、その非常に、まあ、星野源自体がねやっぱすごく人気ある方なんで、ツイッターのそのトレンドでおげんさんが1位になっちゃったりとかね、世界のトレンドワードの中で1位になっちゃったりとかね、すごいバーンって跳ねるんですけど、で、つい最近言った第3弾ではなぜかその星野源とすごく仲のいい方ということで、あの松重豊さんですね、役者のあのいらっしゃって、松重豊さんはあれじゃないですか、あの夜な夜な何かを食べるみたいな、もうずっとやられてるじゃないですか俺は人間火力発電所なの、あの松重豊さんが、松重豊さんの男ですから、あのチャイナドレス着て紫だったかな、あのカツラかぶって、ママクラブのママとして出てくるんです。いやで見た目はクラブのママとして出てくるんですけど、普通に、ま、松重豊テイストで現れて、普通におげんさんね、星野源と好きなアーティスト、海外アーティストの話を雑談するみたいなのをやるんですわ。もうねむちゃくちゃ面白いんですよ。でね、この話をこのラジオで多分言えてなくて、おげんさんの話を、なので第3弾すごい大好評だったんで、第3弾もきっと第4弾もやると思いますんで、ぜひですね、何の CM だろうこれ、おげんさんと一緒第4弾もきっとやるので、この話もうこの話かなりマッドだと思うんですけど、聞いてちょっと気になった方はですね、ぜひあのなんかね、おげんさんと一緒第4弾っつったらまた僕あの ツイッターアカウントでおげんさんやるらしいよときっとやりますから、そちらをですねちょっと注目していただいて まあまあぜひ見ていただければすごい楽しいんでね、できればこれ毎週やってほしいぐらいなんですけど多分無理ですね、生放送ですね。はい、でまあ星野源含めて出てくるキャストが全員忙しそうな人たちっていうよくスケジュール合わせてるなぐらいの勢いですから、いやいやいや、なかなかね面白いなと思いました。なのでぜひぜひ。で、あといきなりパワーナインゲームズらしい話になるんですけど、ゲームマーケットの出展サークルの話で、僕がそのなんかもっとこの話しとくべきだったな話が一個あってですね、横にカタログがあるんですが、それが何かというとですね、実は、パワーナインゲームズの、がですね、なんていうんだろうな、レースに参加することになりました。レースですね、レースにスポンサーとしてって言えばいいの、あれはわかんないけど出ることになりまして、それはですね、すごいグランプリってやつなんですよもうなんかグダグダになっちゃってすいませんね。で、それはですね何かというと、すごいグランプリっていうゲームが、まず出ますっていうところがですね、ブースがですねスタジオタービンさんですね、 L の26番スタジオタービンさんで、カタログの上ではですね、実はサルシャベルの方、2作今回出されて、サルシャベルっていうゲームとすごいグランプリっていうのが出されるんですけど、これすごいグランプリって読んでいいのかちょっと僕あやふやなまま喋ってますけども、すごいグランプリっていうのをもう出ると、今回ねゲームマーケットで、そのすごいグランプリっていうのが、まあカーレースですね、グランプリのテーマにしたゲームなんですけど、大体さ、レースカーっていろんなスポンサードがついて、車にいろんなメーカーのロゴがつくじゃん。ね。で、そういうことをちょっとしたいんだって話を、かなり前ですね、に、スタジオタービンさんからお話もらってて、ロゴ化してくんね、いいよって話をして、ロゴのデータをずっと私忘れてて申し訳なかったんですけど、ギリギリになってお渡ししたんですけど、いう形でですね、すごいグランプリに出てくる車のですね中に僕のパワーナインゲームズのロゴがバーンって入ってますね。なんでぜひですね、見てきてほしいというか、そのゲームとしてはその車とドライバーをコンビネーションさせて、それで、コンビネーションでできた、まあ、自分の車とドライバーですね、その性能でもってグランプリをするみたいな。で、箱がですねなんかむちゃくちゃ凝ってて、なんだろうな、サイズ感ちょっと測りかねてるんですが、マジック・ザ・ギャザリングの横に長いストレージボックスとかあるじゃないですか。ストレージボックスを化粧箱にして、上から下に引き抜いて開けるような形にしたやつで、かつそれが車のガレージに見えるようになんかセッティングされてるみたいな、もうこっちで説明しててもよくわかんないんですけど、まあすごいですわ。なんでぜひですね、現地 L26 ですね。の方のスタジオタービンさんの方に行って、そのすごいグランプリの方を見て、ぜひね、パワーナインゲームのロゴが入ってるのはなんかパトカーみたいなやつだったんで、それでね、他のロゴが入ってる車をバンバンぶち抜いてですね、買ってほしいな、というふうに思いました。で、この、すごいグランプリの、僕もですね、そのパワーナインゲームズもロゴ提供させていただいたんですが、ツイッターで流れてきたのを見ると、もうそうそうたるですね、濃いサークルさんたちが、同じくロゴ提供されてると。ちょっと全部上げた人はあれなんですけど、まあ、炭酸ファブリックさんとかね、あと、そもそも、印刷所じゃんって BGM さんのロゴとかね、あと、お面屋ことハッピーゲームズさんね、のロゴとか、わざわざそれ言うんだみたいな、言うとか、そうそうたる方々のね、ロゴがあって、その全てのロゴが全ての車にどこかしらについているという形になってますんで、ぜひですねそこら辺面白い、本当に単純にね同人だからこそできるみたいなことを含めて面白い仕掛けだなと思ってますんで、ぜひですね、気になった方は、まあ、そのコンポーネントとかね、その箱の作りも非常に面白かったんで、そこら辺もまず一見の価値あると思いますんで、 L26 ですね、両日出店っぽいっす、スタジオタービンさんの方に 行ってちょっと見てみてはいかがでしょうかという話と、あと同じくですね、そのスタジオターミンさんつながりの話が1個ありまして、今回出展してる E の27番ですね、名古屋ボードゲーム会が出されてるナイスダーツですねっていうダーツをテーマにした、トリックテイキングなのかな、あ、すみません、ちょっとアイファイで言ってて申し訳ないですが、これがですね、アート系のデザインがどうやらスタジオタービーさんらしいと、まあ、ゲームマのサイト見て普通に情報を仕入れただけなのであれなんですけどなのでこちらもですね E27 ですね、のナイスダーツの、コンポーネントのアートとか上がってきてるのはあのツイッターとかでも僕も見てたんですけど、すごい素敵な感じに仕上がってましたん で残念ながらですね、あの僕遊べてはいないのでゲームの中は全然わかんないんですけど、そちらもですね綺麗なダーツテーマのゲームとして楽しそうなんで、ぜひぜひそちらも、せっかくなんでね、見ていただければなと思いますと、僕がどの立場で喋ってるのかよくわかんないですけどね、はい。でまあもうゲームマーケットが直前だよって話で、もう、水曜ですから、水木金土ですね、あともう本当に数日しかないという状況なんですけど、そこでまあツイッターもね、ゲームマーケットのサイトも広告合戦でわーってなってて、でまあ盛り上がってる、すごい盛り上がってるんですけど、そうしたらなんかね、あの急にですよ、ツイッターであのなんか今度会った時に話がありますって、すごいなんか怖い怖いね、やレスがついて、なんか何かなと思ったら、そのホイゲームズさんですねの方からあの話がありますって言われて、なんかゲームマーケットで会うじゃないですかみたいなこと言ったら、まあそれで当たり前だと思うんですよ、次会ったらって、もう必ずゲームマーケットかその前日ぐらいで会うでそう返してたら、今度はですよ、ワンモアゲームのあのカジノさんから僕も話がありますって言って、なんか怖いと思ってたら、なんかまるでこれじゃなんかね、体育倉庫裏に来いみたいじゃないですかって言ったら、そんな感じだよみたいなと言われて、急にもう2人に絡まれたんです。そのね、E の07番ね、ドンナースタグシピールですごい今回同人とは思えないハイクオリティなあの中重量級ゲームのプロジェクトユニバースを出されるホイゲームズさんとだよ。で、あと、今回ね、フォアシュピーレとかですごい話題をかっさらっていった今回のもう台風のメカっていうぐらいの勢いですごい盛り上がってる新しいカードゲームスカウトをリリースされるワンモアゲームのカジノさん、こんなねビッグタイトルの2人にね急に絡まれて、体育館倉庫裏に、これ分かんない、体育館倉庫ないから、あれですね、きっと青海天神宗の裏ですね、裏に来いってね言われる、怖いな、ゲームマーケット怖いなと思いましたね。ね、お二人がいらっしゃるのは E の7番のドンナースタッチスピードですかね、間違いないようになんでどういう便乗 CM だか分かんないですけど、ドンナースタッチスピードの二人組に、まあ、絡まれたって話ですよ。もうね、名作のね中重量級作ってるホイゲームさんと、そう、今回話題沸騰ゴーアウトラミーカードゲームスカウト作ったワンモアゲームね、この二人に絡まれてるっていうね、もしかしたらワンモアゲームに絡まれてるのは、俺どっかで間違えてワンモアゲームズって言ってそれについて怒ってる可能性はあります。なんだっけ、デスストランディングの話をした時に、あのデスストランディング数なのかデスストランディングなのかみたいな話を確かしたんですよね。その時にパーナンゲームズなのか数なのかみたいな、サークルによっては数もつかないところあるよねーつって、多分うまく例えを上げきれずに俺進んじゃったんですけど、あの時になんでワンモアゲームって言わなかったんだみたいな、そういうなんかこうね、あの放送に対するクレームかもしれませんのでそんなことかな、わかんないけど、うわ怖いよね、怖い、同人のゲーム作家怖いわってい う、ね、いうやつを、まあ、ちょっと言いたかっただけみたいなね、そのちょっと重ねて言っときますけども、ね、あのワンモアゲームの今回スカウトね、ホイゲームズのプロジェクトユニバースは E07 のドンナースタークシピーレで販売されてますんでよろしくお願いします。広告すればきっとね、倉庫の裏でもどちらかといえば優しく待遇してくれるんじゃないかっていう読みですよ、これは、はい、 いう感じです。はい、まあそんなこんなで、今回もですね、なんだかんだで20数分、これだけで話はしまいなのとかですけど、お耳を貸していただきましてありがとうございましたと。で、まあぶっちゃけね、今日これは更新かけれるんですけど、次ですね、だから、水曜夜、あと木曜夜ぐらいは、まあちょっと前回の放送でも言ったんですけど、自分の身辺バタバタしてるのもありまして、ちょっと収録できないかもなと正直のところ思ってますと。なので、この放送がゲムマ直前最後になるか、もう一回やれるかぐらいで、ゲムマ後にはもう一回やりたいなと思ってますと、少なくともっていうのが、正直なところですというところで、皆さんいかがだったでしょうか。急にね、死んだと思った原因やラーメン屋が復活したみたいな感じですよね、みんなからしたらね。急に1年間更新途絶えて死んだと思ってたパーナンゲームズが蘇ったと思ったら、うるせえこいつ毎日更新しやがってってやつですよ。ちょっと思ったの、さすがにちょっと思ったの、連日はうざかったのっていう、ね、いうのが、もしかしたらあれだよな、ワンマーさんはその毎日更新すんな的なこうお叱りかもしれない。もう今わかんねえからもう何でも想像できちゃうんですけど、まあいかがだったでしょうか。この急な連日更新ね、急に連日お風呂で収録してるおじさん、いかがだったでしょうか。まあそのですね、こうやって一人で虚空に喋るというのはある種ちょっと特殊なスキルではありまして、自分はたまたまね、その同人でゲームを作るよりも前のタイミングで虚空に喋る訓練というかね、まあ、当時でポッドキャストじゃない、ネットラジオみたいな遊びをしてたので、まあ、爆発としてね、なんか蓄積があるよみたいな話だけなんですけど、まあまあまあまあ、虚空に喋るのは一人でなんか収録に向かって、もしくはテレビみたいなその YouTuber 的なね、ところで喋るのはなかなかめんどくさいというか、慣れないもんだと思いますよ、皆さん。ただまあ、機会があったらね、これ自体は面白いなと思っていて、俺自身はね、面白いなと思っていて、みんなやったらいいのになって、へえ、みたいなことはちょっと思ってはいますが、まあ、やれる範囲で。で、この連続収録をしてるのでも、ちょっとなんか雰囲気伝わってるかもしれないですけど、まあまあ、この放送の、連続放送の初回でも言いましたけど、パワーナインゲームズというもの自体が、ゲームマーケット2019秋以降、おそらく出展しないだろうと、ゲームマーケットに。ちょっとできない時期に入るだろうという読みがあります。で、合わせて、もしかしたらこのパワーナインラジオっていうのは急にこう復活しましたが、こちらに関しても休止みたいな可能性がまあなくはないですというのが正直なところで、で、まあ、せっかくなら、まあ、そのなんだ、やれねえっていう状況になる前に、まあ、思いっきりなんかやれるだけやってみようよみたいなノリですわ、もので、ね、連続更新に関しては。で、まあ、なので、まあ、皆さん楽しんでいただけてたら幸いですというのが正直なところですと。うん、まあ、やってみるとですね、まあなんだろうね、きっとね、そのみんなが思ってこう思ってんじゃないかと思ってるほどの考えは俺に特にないんですよね。いつも通りに喋れてるなぐらいのやつで、とはいえこの数回連続でやりましたけど、初回とか本当ダメだったね。喋りが全然ダメで、やっぱその慣れというかね、感覚を思い出しきれないで始めたなっていうのはちょっと思いましたね。いやー、もう大体思い出しましたね。大体思い出したところで終わるのかよ、みたいな気持ちもなくはないんですけど。まあ、なんで、今後もね、やれる範囲でやればやれる範囲で、バーナインラジオは少なくともやっていきたいなと思ってますし、まあ、ちょっとね、出展に関しては、今後、まあ、今ね、の自分の勝手な見通しとしては、2019秋以降難しいかなと思ってますっていうのは正直なところなんですけど、まあまあまあ、何らかの形でやりたいなっていうのはもちろん思ってますよと。いうところでございますと。はい、なんでね、今回もお耳をねお貸しいただきましてありがとうございました。なんで次回はもう一回ゲームマーケット前に収録できるかできないかぐらいだと思ってますんで、そちら、もしくはできなかった場合はゲームマーケット明けに、これ俺が収録しなかったらむちゃくちゃ嘘になっちゃうんで、やるそこだけはちょっと守ろうと思うんですけど、最悪でもゲームマーケット明けに 収録したいなと思いますので、よろしくお願いしますと。じゃあまあ、もうね、ゲームマーケット直前なんで、ゲームマーケットの情報をみんな、俺もね、含めていっぱい漁ってもらって、面白いそうなゲームを探してもらって、当日ゲームマーケットで、僕と握手、じゃなくてね、僕とサークルのとこ来てね、スーパーボールくじをぜひ楽しんでいただければなと思うので、そこをアピールする必要あるみたいなやつです。よろしくお願いします。それではまあ、最悪はゲームマーケットでお会いしましょう。では、